こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マルティン・ブーバー、我とナジネは、1923年に刊行された対話哲学の古典であり、講談社学術文庫版では野口啓友訳で読める。オーストリア生まれのユダヤ人思想家ブーバーは、人間が世界へ向ける根本的な態度を、ワーツとそれという2つの根源語の体として捉えた。本書の問いは、個人がどのように他者自然、自物神と関わるとき、従前に生きられるかというものである。Y それは対象を経験し分類し利用する認識の世界を指す。これに対し、アーヌチは、相手を手段や性質の集合へ還元せず、全存在をもって向き合う出会いの関係である。哲学的で宗教的な密度を備えながら、孤立道具化、対話の不全という現代的問題にも鋭く触れる。人間の自己理解を孤立した意識ではなく、関係の出来事から考え直すための書物である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ワーヌとワーソレ2つの根源語が作る異なる世界、本書の出発点。世界が単一の見方で成り立つのではなく、人がどの根源語を語るかによって二重に現れるという命題である。ワーソレの関係では、相手は観察、比較、説明、利用の対象となる。人は他者について知識を得て、物を機能として扱い、出来事を因果関係の中に位置づける。この態度は、科学制度、日常の実務に不可欠であり、ブーバーも経験や知識そのものを否定してはいない。問題は、それだけが世界との関係を占めることである。これに対して、ワイヌツは、相手を属性の束として把握し尽くそうとせず、こちらも全体として応答する関係である。ここでナジは人間に限られず、自然や芸術作品との生きた対面にも生じうる。ただし、それは対象を神秘化する態度ではない。相手を所有操作可能なそれへ一方的に縮減しないことが確信である。二つの根源語は善悪の単純な対立ではなく、必要だが異質な存在様式であり、後者だけに閉じないことが本書の課題となる。次に、自己は先に存在するのではなく、呼びかけと応答の中で成立するブーバーの独自性は、我を持続した主体として置かない点にある。ワソレを語る彼と語る彼とは同じではない。前者では我は経験を整理し対象を扱う中心となる。後者では我は相手への直接的な呼びかけと応答の中で自らを開いた存在として表す。したがって、真の我は他者との関係の後に付け加わる社会的役割ではなく、出会いによって根源的に形作られる。この考えは自己を内面の所有物として理解する見方を問い直す。相手を評価表能力所属。高悪の対象として飲み扱うとき、こちらもまた管理し計算する我へ狭められるからである。反対になすとして相手に向き合うことは、相手との一体化や無条件の同意を意味しない。相手の徒性を消去せず、相手から来る呼びかけに応じることである。本書が対話を重要視するのは、会話の技術を教えるためではない。関係における相互的な玄米こそが、自己が真に自己となる条件だと考えるためである。さらに、経験利用の世界を認めつつ、対象化の支配を警戒する。我とナジはしばしば、他者を大切にせよという倫理の本として要約されるが、ブーバーの論点はより構造的である。近代社会では、知ることは測定分析分類することと結びつきやすい。その結果、人間関係にも効率成果、交換価値の論理が入り込み、相手は予測管理すべき対象になりやすい。ブーバーが Y それの世界として捉えるのは、まさにこの系統利用の領域である。しかし、医療、教育、仕事、行政などでは、情報扱い役割を分担する視点を完全に捨てることはできない。重要なのは、制度的、実務的な対象化が人間の全体を言い尽くすものではないと理解することだろう。例えば他者を職務、診断名、属性、数値だけで把握すれば必要な判断はできても、その人への応答は失われうる。本書はそれの世界から恒久的に脱出する処方箋ではない。わしろ、対象化が不可避であるからこそ、それを絶対化せず、時にナチと出会う契機を回復する必要を示す。現代の阻害を考える際、この緊張関係が実践的な論点となる。そして、出会いは所有できない出来事であり、自由は応答と決断に現れる。ブーバーにとって、ワイナツの出会いは意図的に生産し、長く保持できる状態ではない。人は出会いを求め、相手へ向き合うことはできるが、相手をナズとして確保することはできない。出会いはやがて経験として振り返られ、記憶や知識のうちにそれへ移る。この移行は失敗ではなく、人間の性の条件である。それでも本書は出会いの瞬間に生じる全的な現在を人間が更新される契機として重視する。ここから自由についての独特な理解が導かれる。自由とは外部との結びつきを断ち自分だけで選択することではない。現実から届く呼びかけに対して自分の全体を持って応答し引き受けることにある。ブーバーが運命と自由を対立させず出会いへの自己献身として自由を語るのはこのためである。 これは受動的な宿命論ではない。何が待ち受けるかを完全には支配できない状況で、逃避や操作ではなく、責任ある決断を行う姿勢を指す。出会いを偶然の干渉にせず、応答を要する現実として捉える点に本書の厳しさがある。最後に、永遠の人間関係を超えて開かれる宗教的次元本書の第3弁では、ヌーとの関係は宗教的な深みを持つものとして論じられる。ブーバーは個々の人間や世界内の存在との真の出会いが永遠のナヌズへの関係に開かれていると考える。これは神を客観的に証明定義できる対象として扱う立場とは異なる。神を知識の対象、教義の内容、利用可能な概念に変えるとき、それはすでにそれになってしまう。ブーバーにとって宗教的関係とは、絶対者に対する直接的な呼びかけと応答の可能性である。同時にこの思想は現世の他者から離れて内面だけへ閉じこもる神秘主義でもない。永遠のナヌへの関係は具体的な世界との出会いを通じて問われるためである。この点にユダヤ思想ハシディズムへの関心、対話哲学が交差している。ただし読者はブーバーの宗教語をそのまま信仰告白として受け入れる必要はない。むしろ人間を含む世界のすべてを支配説明の対象に変えようとする態度には限界があるという批判として読むこともできる。超越を語りながら関係の具体性を失わないことが本書の特徴である。結論として、本書は対人援助教育組織、宗教倫理、政治思想などで対話という語を安易に使いたくない読者に適している。また他者理解を共感や会話術だけで説明することに物足りなさを感じる人、効率や評価が優先される環境で人間をどう扱うべきか考えたい人にも有益である。文章は簡明な入門書ではなく、断章的で宗教哲学的な表現も多いため、すぐに実践処方を求める読者には読みづらい部分がある。しかしその難しさは、関係を心理的な感情や制度的な手続きに回収しないための緊張でもある。類似する倫理書やコミュニケーション論が望ましい態度や技能を提示するのに対し、我となじはそもそも誰が誰に向き合っているのかという存在論的な水準から問いを立てる。しかも我それを全面否定せず、知識経験利用の必要性を認めた上でその支配を批判する。この両義性により、本書は人間関係の理想論に終わらない。読後には他者、自然、仕事、信仰との日常的な接し方を対象化と出会いの往復として具体的に見直す視点が残る。ご支援いただける場合は、マルティン・ブーバー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。